自分を解放するラジオは、こうすべきではなくこうしたいで生きられる世の中へ、オビジョンに、アンダーウェアブランドアンノットアンディーズを運営する私が、日々の暮らしや仕事の中で感じたこと、気づいたことなどを本音でシェアしていく配信です。はい、こんばんは、めぐみです。最初にお知らせです。7月の4日5日に恵比寿で2日間ポップアップストアを開催します。当日は、ファーストコレクションとして出しているアンダーウェアの商品の他に、今回ポップアップストアで初お披露目かつ、先行販売の形となる、香りの商品ですね、アンダーウェア&ルームミストということで、布地だったりとか空間に使っていただける香りのミストの商品を販売します。それから今回初めてこちらも作ったブランドオリジナルのトートバッグも、ノベルティとしてご用意しておりますので、もしよかったらぜひ遊びに来てください。時間が10時から19時まで、予約不要ですのでお気軽にお立ち寄りいただければなと思います。はい、ということで、今日の本題なんですけれども、ポップアップまでもう1週間を切ってしまいました。ちょっとですね、いろいろと準備は完了しつつあるのですが、まだ先ほどお伝えしたノベルティだったりとかミストの商品も実際のものは納品前となっているので、ちょっと落ち着かない日々が続いています。あとはですね、空間といいますか、当日の会場に、どういう風にするかっていうのをなんとなく考えてはいるものの、まだちょっと準備しきれていないものが、当日の貼るポスターだったりとか、そういったものがあるので、それも、超急ぎで用意しなきゃなと思っています。はい、今日の本題は、本題ということもなくて、本当にポップアップ準備をしている私の心境をただただ垂れ流す配信にしようかなと思っています。はい、今日は、10月なくて6月の27日の土曜日なんですけれども、台風がね来るっていうことだったので、実は今日美容室に行く予定だったんですけども、どうやら台風が結構やばそうだぞということで、前日にちょっと美容師さんから連絡をもらって予定を変更させてもらったんですけども、なんか蓋を開けてみたら全然静かに雨が降っているぐらいで、なんかこれだったら病院行けばよかったなとちょっと思っていたりするんですけどね。なんか結構台風ってそういう感じで肩透かしなことが多いですよね。来る来ると言いながらそんなに大したことがないという。はい、良かったっちゃ良かったんですけれども、普通美容室って多分女性の方は3ヶ月に1回ぐらい行くのが多分平均的なんじゃないかなと思うんですけれども、実は私今年に入ってから、年始に美容室に行ってそれっきり行ってなくてですね、5ヶ月ぶりの美容室、5ヶ月以上ですね。ちょっとね、はい。さすがにそろそろ行かなきゃなっていうのと、やっぱり、ポップアップストアでお客様を、お迎えするものとしては、身なりとか、清潔感とか、そういったものもすごく大事だなと思っているので、ちょっと行ってこようかなと思ってます。ポップアップストアって、やっぱり準備が結構大変だったりとかするんですけれども、当日はやっぱりお客様が来てくださったらすごく嬉しいですし、そうして私のやりたいことの一つでもある下着を購入する体験、ワクワクする体験を作るっていう、その夢の本当にちっちゃなピースが叶うような場所でもあるので、その当日は本当に楽しむっていうことを私は大事にしたいなと思っておりまして、その美容院に行くっていうのもやっぱりその、清潔感とかそういうのが大事っていうのもあるんですけど、やっぱり女性としてそうやって身なりを整えるっていうことはすごく幸せなことですよね。そうやって見た目を整えることで自分の内面も整ったりとか、またこれで仕事頑張ろうって思えたりとか、やっぱりそういうのはすごく素敵なことですよね。でやっぱりファッションもすごく女性の心にいいポジティブな影響があるものだなと思っているんですけれども、ちなみにポップアップ当日は私は毎回ブラトップをコーディネートというか身につけて、店頭に立っておりまして、そのポップアップで、ブラトップに合わせて何を着るかっていうことも考えることをもう一つ楽しみになっています。やっぱり私も洋服を買いに行った時に店員さんが何を着てるかっていうのは結構見たりするので、なんかそれで参考にしてもらえたらいいなっていう気持ちもあります。私が販売しているのは、アンダーウェアなので本来は服の下に隠れて見えないものなんですよね。で、ブラトップの商品はあえて見せるっていう形で当日はコーディネートをしていますし、 まあ、普段も見せて着ることは結構多いんですけれども、でも見せないで普通に下着として使ってる時も全然あります。まあ、ブラショーツの商品はもちろんそうですよね。で、なんて言うんでしょうね、やっぱりその見せるものを、服とか、まあ、髪型とかメイクとかネイルとかアクセサリーとか、まあ、そういったものから先にやっぱり整えたいっていう気持ちは女性としてすごく、まあ、当たり前かなと思っていて、じゃあなんで私はアンダーウェアっていう商品を売っているんだろうというか、なんでそれなんだろうって思った時に、やっぱりなんて言うんでしょうね、私は結構ファッションが好きで、学生の頃から、まあ、社会人になってからもとにかく服に結構お金を使ってしまっていたんですよね。まあ、使ってしまっていたというとなんか悪いことみたいですけど、まあ、そういうことではないんですが、やっぱりお金を結構服にかけていましたと。で、まあ、当時はそんなにこう下着とかアンダーウェア、まあ、見えないもの、人に見せないものにお金をかけてやっぱりなかったんですよね。だから今のその若い女性の方々がその下着はまあユニクロでいいやとか、できるだけまあお金をかけずにっていう気持ちも全然わからなくないんですよね。むしろとてもわかるというか、まあ、当時は私はですね、20代の頃とかはユニクロは下着売ってたのかな、まあ、ユニクロでは買ってなかったですね。普通に下着屋さんで買ってたんですけれども、でもそれもなんかそれが好きで、そのブランドが好きでっていう気持ちよりは、まあ、必要だから買わなきゃいけない時に買っていたっていう感じでしたね。でもちろんその20代の方とかでもちゃんと下着にこだわって自分の好きなランジェリーを購入しているっていう方も、むしろ服以上にお金をかけてますなんて方もいるのも知っていて、それは本当にすごいことだなと思うんですけど、そういう方とその下着はまあ何でもいいかなっていう方って何が違うんだろうっていうことを結構考えたりとかして、そのやっぱりブランドを続けていくにあたり、本当に一部の下着に普段からこだわってお金をかけてますよっていう方と、まあ、そうじゃない方っていう、その圧倒的に多い後者の方の方を振り向かせるにはどうしたらいいんだろうみたいなことを考えていたことがあったんですけれども、ただなんか私がやっぱり思うのは、下着にこだわりたい人を増やすっていうのが別に私のミッションではなくって、そうではなくって、その何でもいいやって思っていたものがちょっとでも楽しいものになったらもうそれで十分かなって思っているんですよね。まあ、それがやっぱり私が北極星として掲げているブランドとしてありたい姿であり、なんかそのお店に行くと楽しいなとか、純粋にそうやって楽しんでもらえることが一番かなって思っていて、私はカナダでビクトリアズシークレットっていうお店に初めて行った時に楽しかったんですよね、やっぱり。で、あそこからいろんなこうブランドを知ってっていう感じにはなるんですけど、やっぱりその初めてのきっかけをくれたブランドってすごく思い入れが残るなっていうふうに思っていて、正直ね、その正直に言うとビクトリアズシークレットの商品って可愛いんですけど、着心地とかはね、なんていうか、まあ最高ではないなってやっぱり思ってしまうんですよね。すごく着心地がいいっていうよりはやっぱりちょっと質はそんなにいいかなみたいな風に思ってしまうところはあるんですけども、それでもなんかその世界観だったりとか、やっぱり今でもそういう海外のビクトリアズシークレットのお店に行くとちょっとこう気分が高まったりとかするのは、そういう30歳だった時の私の記憶が今もそこに残っているからだと思うんですよね。で、人ってまあ当然ながら年を重ねていって服の好みとか下着の好みだったりとか、いろんな好みが変わっていくものだと思うんですけれども、それでも、昔好きだったブランドとか、心に残っているブランドって、やっぱりいつまでもなんか好きなんですよね。もう今では着られないブランドになってしまったとしても、やっぱりいつまでも、大切な嬉しい感情と記憶がそこに残っているなと思っていて、例えば私が小学生の時に好きだった109の中に入っていたギャルブランドココルルとかね、ワンウェイとか知ってる人いるかもしれないですけど、そういうブランドってさすがにね今着ようとは思わないんですけれども、 でもそうやって人の記憶とか心の中にずっと残り続けるっていうのが、やっぱりブランドのすごく素敵なところだなっていうふうに思っています。さっき私が20代の頃よく服をたくさん買っていたと、洋服にお金をかけていたと言っていたんですけども、でもその時に買っていたブランドって、なんか、自分が好きで買っていたっていうよりは、やっぱり人からの見られ方、こう、を、まあ気にして買っていたものが、まあほとんどだった気がするんですよね。働いていて会社員をしていたので、で、営業とかね、結構こう、女性ってスーツじゃなくてオフィスカジュアルを、着る感じだったので、まあ、そういう時にお客様の前に出ても、まあおかしくない格好だったりとか、こう、オフィスでも着られるし、その後の飲み会とか、ちょっとこう、プライベートの予定でも、まあ、なんか街で浮かないようなものというか、そういうものを、綺麗めに見えて、なんかこう、ちょっと高級感があったりとか、まあ、そういったものを好んでよく身につけていたなっていう気がします。で、別にそれが悪いことだとは全然思わないんですけど、でも、なんだろうな、私のこう、嬉しいとか、楽しいとか、そういう感情とはやっぱりあんまり結びついていないなって思うんですよ。だから当時、よく買っていたブランドとかも、好きっていう感情っていうよりは、まあ仕事とともにあった記憶って感じですかね。でもそれってなんか今思うと別にそのブランドがその好きじゃないとかそういうことではなくって、その当時の自分のことが多分あんまり好きじゃなかったんじゃないかなと思うんですよね。なんか仕事を一生懸命してるけどなんか満たされてない自分っていうのがその当時のまあ私で、まあ、仕事だけじゃないですね。プライベートも一生懸命こう恋愛をしたりとか頑張っているけど、なんか満たされない。で、そういう時にやっぱり身につけていたものだからこそ、そんなにそこに対して愛着が残らなかったんだと思うんですよ。で、私は今その下着というアンダーウェアというものを売っているんですけど、やっぱりそれを手に取ってくださる方にこう持ってほしい感情とかって、なんていうか、まあ、自分でこうそういう自分の心が動いたものを手にした購入したっていうそういう記憶とか感情にとして残ってくれたらすごく嬉しいなと思います。だからこそ多分私はその無難なものとか、まあ、これを身につけていれば別に変には思われないようなものなんか間違いないみたいなベーシックなカラーとか、流行りのトレンドのデザインとかそういったものじゃないちょっと違うものを作りたいと思ってしまうのかなと思います。で、そういうちょっといつもと違うものとか、まあ、普通みたいないわゆるこう無難なものコンサバなものと違うものを手にするときってやっぱり少なからずなんか理由とか自分にとっての何かが必要だと思うんですよね。何か心が動いたからとか、多分私はそういうものを作りたくってやってるのかなっていう気もします。つまり私が作りたいのはアンダーウェアというものじゃなくって、本当はその先にあるそのお客様が手に取ってくださる理由とか感情とか気持ちとかなんかそういうねものを多分作りたくってやってるんじゃないかなと思って、なんかそれはすごくこう深いもので深い部分にあるもので、その人の気持ちを作れるなんて、まあ、そんなことはその神でもない限りできないし、人の心を動かすなんてこともそんな簡単にできるものじゃないと思うんですよね。まあ、よくねその、まあ、いろんなこうそういう心理の本とかこうすれば人は動くみたいな、まあ、そういうノウハウみたいなことはいろいろとありますけど、まあ、そういうことではなくって人と人とのこう関わり合いの中で心が動くこととかってすごく、まあ、純粋で大切なものだなと思っていて、でなんか私はそのアンダーウェアのブランドを始めてやっている中で結構人からこう、まあ、経営者の方とかから思いだけで物は売れないよみたいなことを言われることは結構あったんですよね。で、まあ、それは多分私のその未熟さというか、なんか思いだけで突っ走ってしまって、そうやってブランドを作ったりとか、で商品がなかなかこう思うように 届けることができなくって苦戦しているところを、まあ、見透かされてというか、それでそういうことを言われてしまうんだと思うんですけど、つまり私のやっぱり、なんて言うんでしょうね、そういう戦略とか、その事業を運営するっていうことがどういうことなのかとか、なんかそういうことが全然分かってないと。まあ、そういう未熟さを、やっぱり指摘されてしまうのはしょうがないことなのかなと思うんですけれども、でも、その思いだけで物は売れないよというのは、なんて言うんでしょうね。別に思いだけで物を売ろうとはしていない。私は思いがあってこういうことをしていて、その思いを届けられたらいいなとは思っていますけど、その思いを伝えることで人が私のものを買ってくれるだろうなんてことは思っていなくって、私の思いで人は物は買わないですけど、人は自分の思いで物を買うんだと思っていて、自分がこれを欲しいと思う気持ちとか、それを感じるから買うんですよね。まあ、なんかちょっとへりくつみたいなことを言ってるかもしれないですけど、まあでも私はそう思うし、かつ私がやりたいことは、さっき言ったように、その、なんか下着が好きな人を増やしたいとかそういうことではなくって、その自分の気持ちとか、何かこう感情が動くことだったりとか、そういったものを作りたくって、まあ、それでやっていて、でそういうものがブランドっていう形で人の心に残ることができたら、それってすごいことだなって思うんですよね。だから、まあ、物はね、物は、商品はもっと磨いていかなければいけないと思っていますけど、だけど、その届けられる思いがなかったら、相手の心にも何もこう、なんていうか影響がない、起こらないと思うんですよね。それでも人は必要だったら物は買いますけど、それが心に残るものになるかっていうと、またそれは別の話だと思っていて。まあ、なので、なんか、そうですね。やっぱり、こうやってポップアップをやったりとか、続けていく上では、もっと、知ってもらわないと、で、買っていただくことができないと、やっぱり続けていくことができないなと思うので、そこはね、なんとかしなきゃいけないなとは思いつつも、自分が何のためにやりたいのかとか、まあそういったことは、ぶらさずに持っていたいなと思う次第でございます。はい、ということで、ポップアップまで1週間を切りまして、なんかもっと、宣伝というか、そんな話をしたらよかったじゃないかなと思う自分もいるのですが、まあ今思っていることとかをちょっとお話ししてみました。7月の4日、5日の土日ですね、10時から19時まで、恵比寿の西口から徒歩2分ぐらいの場所で、ポップアップスターをオープンしておりますので、よかったらぜひ遊びに来てください。ちょっと遠方で行けないよという方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、そうですね。まあこれからもポップアップとかやっていきたいなと思っていますし、オンラインでももっといろんなことを届けていけるようにしていきたいなとも思っていますので、引き続き応援していただけたら嬉しいなと思います。はい、ということで最後まで聞いていただき本当にありがとうございます。では次に月曜日に配信をするときはもうポップアップが終わっているんだなっていうことにちょっと驚愕としているんですけれども、はい、また来週、お会いしましょう。ではまた。